おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
町場の天皇論、内田達氏がお書きになりました。これはなかなか考えさせられる。1ページ目から読むのは私しんどかったもんですから、240ページほどの本なんでありますが、はい、逆に逆さに読んでいきますと、非常にこう分かりやすかったですね。まだ他に書いてあるんですよ。日本の歴史全体に関して天皇家をどう理解するかというようなことが、だからバッサリその辺を落としまして、元号も変わりましたところで、平成を運んでくださいました上皇后に対する敬意を込めまして、本とはちょっと飛躍しつつお届けしております。ただ、内田氏が言う天皇というものに対しては、冷静があるんだと。そういうことを平成のように我々はたくさん見たわけですな。パラオで、フィリピンで、グアムで、サイパンで、そして沖縄で、このお二人は本当に沖縄を大事になさっておりますですね。初めて訪れた時、洞窟の中に隠れ潜んでいた過激派の学生から火炎瓶を投げつけられたというお二人でございますが、浮き足立つことなくきちんと行事を、そして沖縄に対する格別の思いというのは歌にまで詠まれたという、昭和天皇ができなかったことを上皇はやらねばと。とにかく天皇というものが世界のどの国にもない日本的礼制の中心にお立ちになっておられる。使者を弔いつつ、医者、慰めですな。憲法に定められた象徴としての行為を懸命に。で、上皇はこの象徴である天皇というのは一体どうすればいいのかっていうのを、本当に命を削るようにして考えておられたんですね。即位以来、私は国事行為を行うとともに、憲法下での天皇の望ましいあり方を日々模索してきましたというお言葉。これは官僚の文章では書ける言葉ではございません。上皇はどれほど思い詰めて天皇制についてお考えになられたのか、自ら告白なさったという、そんな、一語に感じられて仕方がありません。戦後70年、古代の制度を抱え込んだ、ある意味では非常に矛盾している国体であります。国の形であります。しかし、天皇制と立憲民主制、この矛盾している、それを巧みに両立している国など、世界にはないんでありますな。これは内田氏の言でありますけどね。その内田氏が断言なさることは、天皇皇后の努力によって国体国のイメージが叶ってるんだと。
はい。
あれ覚えてない？大変だろうと思いますが、80歳超えられてね、
はい、
上皇と上皇后が、平成の最後の方で噴火かなんかで非常に苦しんだ、鹿児島県の小さい島に行かれたでしょ。
うん。
覚えてないかな。
ごめんなさい。
うん。これね、島民がね、数百人なんですよ。それでも行かれたんですよ。漏らすことのないようにということなんでしょうね。そのわずかな数百人の島民のために、はるばると上皇上皇后は足を運ばれた。
はい、
で、ご記憶かどうか、喜んだ島民が夕刻、お泊まりのホテルの前で、提灯行列でお二人を歓迎した。
はい。
この時にもう見事だな。上皇と上皇后が受けるんじゃないんです。お二人も提灯を持って振られたんですよ。
そうなんだ。たった涙が出て
る。私しっこあるぞ。
すいません。
もうあの姿、つまり見事だなと思いますのは、自分の思うところ、行動できるところは全部行動して、つまり提灯行列を見下ろす天皇皇后であってはならないと。提灯行列をしてくれる民がおるならば、共に提灯を持ってそこに立とうではないかっていう、これは上皇上皇后がお決めになったことで、我々はその行為に甘えてはいけないと。私自身もそうでありますね。天皇制というものに関して考えが浅く、私ちょっとねこれ思うんですけど、令和の時代になりましてね、
はい、
天皇皇后両陛下いろんなとこ旅なさると思いますが、スマートフォンで写真撮ってもいいんですよ。 写真撮ってもいいし、あの、手を振られてもいいし、あの、なる人様とかね、雅子様とかって呼びかけるのも OK。ね。はい、だけど、皆さん、スマートフォンで写真、こう、撮るとき、一例だけはしませんか？一回だけ会釈で頭を下げませんか？あの、天皇が持っている礼制というものに、私たちも、自らも礼制を感度高く受けるために、どこかお二人を、名前で呼ぶ、それか写真を撮るという、その一つ前に、日本人らしい行動を決して忘れぬ日本国民でありたいとは思いませんか？私、そういうこと思うんでありますですね。
はい。
あの、一番最初に話が戻りますが、三島が言っていた、舐めてはいけない。天皇というのは、礼制を持ってるんだ。もちろん天皇自らがそのことを自分で振りかざすことはないんでありますけども。しかし、日本国民の本性の中に、天皇の礼制に対する敬意みたいなもの。このことをきちんと持っていることが、日本国民たる証拠ではないだろう。まあ、とりあえず、町場の天皇論語ってみました。来週はまた違うネタでご見伺いたいと思います。この続きまた来週のまな板の上で。